ューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。今日は荒尾市にあります宮崎兄弟の生家、宮崎兄弟資料館の安田信彦館長がゲストです。さあ皆さん、宮崎兄弟ご存知でしょうかね。様々な志を持ってそれぞれの時代を生き抜いた兄弟たちなんですが、中でも今年最も注目されているのが8男にあたります宮崎東天という人物なんですね。これは先ほどもちょっと紹介しました、中国の革命の先導者として知られています孫文を助けて、そして友情を築いた日本人なんですね。ちょうど今年は辛亥革命100周年ということで、関連イベントもいろいろと行われています。情熱を持って生きた宮崎兄弟について詳しく伺っていきます。ということで、宮崎兄弟資料館の安田信彦館長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずは今年は特に辛亥革命100年ということで、当店に非常に注目が集まっているわけなんですけれども、その当店自身、その育った宮崎家、この宮崎家というのがどういう家だったのか、その宮崎家の精神といいますか、それについてちょっとまず教えていただけますか。
やっぱり士族なんですけど、豪市中一般 の, お武家さんとはちょっと違った立場で、お百姓さんとか商人の人たちと直接お付き合いがあるんですね。そういうことで地域のリーダーとして、みんなをこう助けたり引っ張っていかにゃいかんというような、そういう使命感を持っとるような家庭環境で育っとるわけですね。だからお父さんお母さんの教育自体も非常にその人のために施しなさいとか、あるいは畳の上で死ぬのは男子一生の恥だとか、そういうこう地域のリーダーというか使命感といいますか、やっぱそういうののもとに育てられた非常にこうなんか熱血な家庭に育っとるわけですね。
畳の上でね、死ぬのは男子の恥なんて、もう今時じゃ本当にちょっと ね聞かない言葉ですけれどもね、男子たるものそうありたいと思ってる人もいないかな今はね、もうね、でもそういう過程で、当店をはじめ宮崎兄弟は育っていったということですよね、はい。で当店はその宮崎家の、8男にあたるわけなんですが、どういう家族構成といいますか、家族環境といいますか、
11人兄弟の、一番末っ子なんですけど、一番やっぱりこうその熊本あたりで有名なのは宮崎八郎中、熊本共同隊を率いて、西南戦争で西郷さんに組して八代の方で戦死した、自由民権運動家ですね。でその人が要するにその残された兄弟たち の一つの方向性を決めるんですけど、当店自体も お兄さんのことを見習ってですね、幼少の頃から自由民権の申し子ということで、それをわけのわからないうちに自由しとったというような人物ですね。
もう意味もわからずその世界に行くんだと。
そうですね。
もう幼い頃からそういうことに周りがもうなってたわけですね。
そうですね。人助け市民平等というのが自分の使命というような、環境って言いますか、考え方ですよね。
そういう環境で、他の兄弟たちも育っていったわけですけれども、宮崎兄弟いろんな活動をしていらっしゃいますけれども、先ほどね紹介した八郎さん、これ次男にあたる方ですかね。
次男ですけど、長男格ですよね。
長男さんはちょっと早い時期にね、ちょっと亡くなられておりますね。実質の長男にあたる方ですよね、それ以外にもいろんなこう人物がいらっしゃるわけなんですが、ちょっと簡単にこう触りだけでも、
一系と言われてる谷蔵さんはですね、はい、六男なんですけど、家督相続人ですよね、
はい、
でこの人はですね、自分たちは地主でありながら相反するようなですね、土地の近況論、共有論といいますか、そういうので、自分たちの利害と反することなんですけど、はい、やっぱり農民の救済とか小作人のその、はい、なんていうんですか、窮状に見るに見かねて、そういうこうなんか自分の利害と反する行動をされた土地の運動家ですね。で、まあ、孫文さんの三民主義の中の民生主義に大きな影響を及ぼしたと言われているような、いわゆる哲学者であり思想家です。土地の運動家ですね。
で、あとその戦後農地解放される前にそういうことをやろうとしてたわけですか。
そうですね、まあ、農地解放の時にはですね、谷蔵さんの収集した資料というか、それが非常に大きな、はい、役に立ったというようなことも伝えられております。
はー、すごい方が一人一人ちょっと詳しく聞きたくなるような方ですけれどもね。その他にもいらっしゃるんですね。
それから、はい、次の七男の二系、はい、と言われている矢蔵さんというのはですね、
矢蔵さん、
はい、当店がアジア、いわゆる中国の革命に目を向ける、思想的な背景ですね。革命的なアジア主義中のを唱えて、アジアの中心である中国を民主化することによって、アジアの連帯民主化を図り、ひいてはヨーロッパ列強のですね、侵略といいますか、それからアジアを守り、ひいては世界の平和に結びつけていこうというような壮大な考え方ですね。
すごいスケールですね。
それを引き継いだのが当店ですけど、矢蔵さんのもう一つの役割はですね、当店と孫文の橋渡し役ですね。どうしてその知り合ったのかの謎解きの部分で、
は
い、この矢蔵さんというのは全国的には全く無名の人です。ただその当店の中国への思想的な背景と、孫文さんと宮崎当店の、キューピッド役といいますか、そういう部分で、資料館の中で資料を残してですね、その足跡を展示しとるわけですね。
宮崎兄弟でなければ、そういう思想環境も生まれてこなかったでしょうし、矢蔵さんがいなければ当店も孫文と出会うことはなかったと。
そうですね、
いうことですね、はい。そういう環境の中で育った当店なわけですけれども、具体的に孫文とどういうふうな関わりを持って、援助といいますかサポートしていったのか、この辺りは。はい、
よく物心ともに支援したということが、はい、ことですけど、非常にもう孫文さんと出会いの時からですね、その孫文さんの民主化、アジアの民主化とか中国の民主化とか、やっぱそういう理念に非常に共感して、心底からですね、私利私欲なくサポートしてきたということですよね。だから孫文さんの日本における人脈作り、あるいはスポンサーを見つけることとか、
もうそんなところまで、
そういうところの関わりというのも、当店の一つの貢献ですよね。
なるほどですね。本当に物心ともにもう全てもうサポートをしていたわけですね。じゃあ孫文はですね、その当店はちょっと非常に面白い生涯を送ってらしてですね、後に浪曲師になるんですよね。
そうですね、はい、
でその時の33年の夢ですか、
はい、
これがすごく実は中国の革命に大きな役割を果たしたと、はい、この歌がですね、はいはい、これどういうことですかね。
33年の夢っていうのは、自分がその革命の途中で挫折するわけですね、革命自体も挫折するわけですね、その時ちょっと革命っていうか運動からちょっと離れたところによって、はい、生活費稼ぎのために何やぶし語りになるんですけど、
はい、
それと並行して33年の夢中、自分の33年間歩いてきた反省点を書くわけですね。
おー、
その中で孫文さんの人となりとか革命思想とか、はい、そういうやつをその一部紹介するわけですね。
は
それがあ、まあ、あの当時1万人はいたというその中国の留学生とか革命家たちの間で評判を読んで、それによって何ていうんですか、当店のもとに孫文さんの行方をですね、
はい、
求めて、
はい、
まあ、宮崎当店の家に革命家とか留学生がですねたむろするわけですね。でそれを孫文さんが、まあ、亡命先からたまたま日本に寄った時、自分たちだけでこうちまちまやっとってももう失敗ばっかり の、うん、あの革命運動やと、誰か生きのいい、まあ、革命の志士を知らんかということで、当店の人脈によって、その孫文さんをあのリーダーとする中国同盟会という組織が成立するわけですね。
なるほど。
だから、まあ、あの当店の存在がなければ中国同盟会は結成されてないし、
うん、
中国同盟会が革命の推進力になったわけですね。
だから、
同盟会の成立以降6年後ですかに辛亥革命が成功するんですけど、その中国同盟会がなければ辛亥革命もないわけですね。だから引いてずっと遡って言えば、当店の存在がなければ中国同盟会の結成もなければ辛亥革命もない、中華民国もなければ現在の中華人民共和国もないと、そういうつながりになってくるわけですね。
いやちょっとなんか今の話を聞きますとなんか鳥肌が立ちますね。なんかね、
そうですね、
この当店のこの33年の夢というこの書いたものが広がって辛亥革命にゆくゆくつながっていくと。
はい、
はあ、すごいですね。
33年の夢というのはそういう役目ばっかりじゃなくて、やっぱりその中国の人たちの革命思想というか、やっぱそういうのを啓蒙したという意味合いでも非常に大きな役割を果たしたわけですね。
いやまあまだまだたくさん本当にあのエピソードが盛りだくさんあるんですけれども、実はその荒尾にありますその宮崎兄弟の生家、宮崎兄弟資料館では他にもいろんなそのエピソード、いろんな資料があるわけですけれども、これはどんなものがありますか？
まあ、エピソードはもう孫文さんが2回荒尾 の、 その宮崎兄弟の生家に立ち寄ってますので、
はい、
まあ、その生家がですね、孫文さんが来たまま来た時のママの姿で、存在しとるというのがやっぱり一つの大きなやっぱりことだと思いますね。それをその荒尾市民が大事に守ってきたということですよね。
あの2回とおっしゃいましたけど、その1911年の辛亥革命の後 2年後でしたかね。
そうです
ね、はい、あの孫文さんはわざわざ荒尾を訪れて、
はい、
あのお礼を言いに来てるというね。
そうですね、あの非常に、まあ、宮崎兄弟のおかげで、革命が成功したと。それと、まあ、明治30年に2週間ほど追って、懐かしく非常にそのな、まあ、あのそれが革命の原点であるみたいなですね、日本と中国というのは千万年の行く末までもね、仲良く友情関係が続くであろうというような演説を残してですね、帰っとるんですけど、あのその時にね、家族とあの集合写真撮っとるんですね。その時の集合写真の背景にある梅の木が今も厳然として、残っとるんですよ。
見たい
白梅でですね、今も実をつけるんですね。
あ、そうですか。
それも一つの大きな財産ですよね。孫文と要するに当店の友情関係というか、日本と中国の絆というのをその梅は見とるわけですね。だから非常にその梅の木自体も貴重なもんであるし、これをあの、まあ、できる限りはやっぱり残していかないかんというような気持ちでもおりますね。
なるほどですね、はい、まあ、たくさんの資料、まあ、そしてその成果自体が、まあ、一つの大きな、歴史の、ね、一証人でございますので、ぜひ皆さん、ご覧になっていただきたいと思いますけれども、さあ、あの催しがあります。ちょうど辛亥革命 の、 その100周年にあたる、来週の10月10日月曜祝日ですが、荒尾総合文化センターの大ホールで辛亥革命100周年記念事業、宮崎当店と孫文荒尾の偉人を訪ねてという創作ステージが ありますですね、はい、これはあの案内人として今日お越しの安田館長、それからあの県庁ダイアリーでもおなじみの橋本百合子さんが出演ということで、宮崎兄弟についてより深く触れたいという方ぜひ、足を運んでいただけるといいんじゃないでしょうか。ステージは午後1時30分会場2時開演、チケットは前売り一般1000円、高校生以下は500円、当日は、プラス200円ということになります。この宮崎兄弟の資料館なんですけれども、まあ、荒尾駅とか荒尾の市役所がありますあのすぐ近くにありますので、ぜひ皆さん訪ねてみていただけたらいいんじゃないでしょうか。無料公開の日があるんですよね。
イベントの組んである土曜日曜日、はい、祭日に限ってはですね、無料公開しております。
はい、はい、日にちをちょっと申し上げますと10月の、8日9日10日ですね、そして22、23日は無料公開日ということになっておりますので、合わせてね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、荒尾にあります宮崎兄弟の聖火、宮崎兄弟資料館から、安田信彦館長にお越しいただきました。短い時間でちょっと僕も聞き足りないところもたくさんあるんですが、その分はぜひ資料館で確認していただきたいと思います。館長今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ10月10日のイベントには、はい、おいでになってください。
これを見ると当店のことがよくわかる。
そうですね、
そういう舞台に仕上がっております。はい、はい、
ありがとうございます。
ということで以上ヒューマンラボでした。